聖書朗読をいたします。本日の聖書箇所はマルコの福音書12章の13節から17節になります。教会備え付きの新改訳聖書ですと84ページです。新約聖書の84ページです。さて彼らはイエスに何か言わせて罠に落とし入れようとして、パリサイ人とヘロデ党の者数人をイエスのところへ送った。彼らはイエスのところに来て言った。先生、私たちはあなた方が真実な方で、誰をもはばからない方だと存じています。あなたは人の顔色を見ず、真理に基づいて神の道を教えておられるからです。ところでカイザルに税金を納めることは律法にかなっているでしょうか、かなっていないことでしょうか。納めるべきでしょうか、納めるべきではないのでしょうか。イエスは彼らの偽装を見抜いて言われた。なぜ私を試すのか、デナリ銀貨を持ってきて見せなさい。彼らは持ってきた。そこでイエスは彼らに言われた。これは誰の肖像ですか、誰の名ですか。彼らはカイザルのですと言った。するとイエスは言われた。カイザルのものはカイザルに返しなさい。そして神のものは神に返しなさい。彼らはイエスに驚嘆した。それではあらゆることにあらゆることを感謝してと題して宮内先生にメッセージを取り付いていただきます。
こんにちは。皆さんも来られて驚かれたかと思いますけれども、内藤正治兄弟がですね、脳梗塞で倒れられて、そして1ヶ月ぐらいになりますけれども、今日礼拝に来られました。来られたどころかですね、パソコンで財務の仕事を少ししてくださるという、声は出ないんですけれども、うまくご自分の思うことをですね表現はできませんけれども、神様が本当不思議なことをなさっていると思います。どこでどんな形でも私たちは神様を崇めることができます。どこでどんな状態でも悪いことが起こったり辛いことがあったりすると、何か神様から罰を受けているように感じることもあります。そうやって聖書を読むと、それにぴったり合うような箇所がまた見つかったりするものです。こうだからダメなんだ、だからこうなったんだ、そういうことを見つけることができるところが出てきます。そういうのを自分が落ち込んでいるときや不幸なときに読みますと、あ、やっぱりかと思ってしまいます。ユダヤ人たちは街道で、祭司長や律法学者たちはそうならないように神様にしっかりついていこう、そう言っていました。律法を守れ、教えられていることをしっかり守れ、そうしないと何が起こるかわからない。特に病が起こって治ることのない病などになると、そう言い合った、言っていました。それは神に打たれている、そのように言っていた人たちがイエス様の周りに集まっていました。そのことがこの今日のマルコの福音書の11章の27節に書いてあります。この11章27節から今日のところに向かってストーリーが続いています。彼らはまたエルサレムに来た。彼らはってイエス様と弟子さんたちのことですけれども、イエス様と弟子さんたちがエルサレムに来た。イエスが宮の中を歩いておられると、祭司長、律法学者、長老たちがイエスのところにやってきた。この人たちは当時のユダヤ社会のリーダーと考えてください。政治、司法、裁判のことも行っていました。行政のことももちろん行っていました。彼らが中心です。決めていました。その人たちはイエスが気に入りません。 ルールよりも人を大事にするからですね。一人一人の人をイエス様は大切になさいます。そのあり方が彼らには気に入りません。悪いものには悪いと言ってくれ。確かにイエス様は悪いと言っています。神様に背いて生きているものにそのままでいいよと言ったことは一度もありません。でも神様から離れて歩いているものをまず裁いたりもされません。神様から離れいろんなつらいことに遭っている人のところに近づいてはまず友人になりました。とことん近づいてその人の心をわしづかみにするんです。その上でその人の抱えている問題を解決しました。悪霊がついていれば追い出す、病気ならば癒す、心にさまざまな悩みを抱えていたらそれに答えを与える、友達にもなる、奇跡も起こす、そういうやり方をされました。そしてイエス様はその後で、あなたは神様に従っていけ、神から背いたことはもう二度とするなとおっしゃいました。最終的にはイエス・キリストに従っている人たちは神様に帰っていったんです。でもそれはリーダーたちには気に入らないことでした。リーダーたちにとってはルールを守ることが最優先。それをしないイエス・キリストを何とかやっつけたかったんです。そして今日のところもそうです。何とかやっつけよう。当時、ローマが非常な力を持ってユダヤを抑えていました。治めていました。このローマの権力、いろんなところで税金を取られるし、社会生活は制限を受ける。このことをユダヤ人嫌いな人たくさんいました。シカリ派と呼ばれる人は、刺客です。殺人者でした。彼らは自分たちの武力に訴えでもローマに対して反発しようとしていました。そういう流れがあることを分かった上で、このリーダーたちはイエスのところにやってきたんです。13節から読んでいきます。さて彼らはイエスに何か言わせて罠に陥れようとしてパリサイ人とヘロデ党の者数人をイエスのところへ送った。彼らはイエスのところに来て言った。先生、私たちはあなたが真実な方で誰をもはばかれない方だと存じています。あなたは人の顔色を見ず、真理に基づいて神の道を教えておられるからです。これは本当にいやらしい言い方ですね。認めるような言い方をしています。あなたは本当に神様から来た方ですねって言ってるんです。でも、それなら従えばいいのに、そのイエス様を試みることを言います。ところで、カイザル。皇帝ですね、ローマの皇帝に税金を納めることは立法にかなっていることでしょうか、かなっていないことでしょうか、納めるべきでしょうか、納めるべきでないのでしょうか。イエスは彼らの偽装を見抜いて言われた。何が偽装だったのか。もしイエスがこの時に納めるべきだと言ったら、先ほど言いましたようにユダヤ人の中にはローマに対して税金を払うことを快く思っていない者がたくさんいました。歯向かおうとしている人がたくさんいました。その人たちの反感を買わせることができたんですね。そうか、お前は神以外に皇帝を神とするんだお前は、ということができたんです。一方でダメだとそこで言わせれば、イエスにいやカイザルに税金を払うことはダメだと言わせれば、今度はローマの方から反逆者としてイエスを攻撃させることができました。皆さんだったら何て答えるでしょう。この時イエス様は彼らの偽装を見抜いて言われました。なぜ私を試すのか。デナリ銀貨を持ってきて見せなさい。デナリ銀貨はみんながよく知っている銀貨です。デナリというのは労働者の一日の賃金です。仮に50ドルだったら50ドルぐらい、今50ドルが一日の賃金だとすればそのくらいのものですね。50ドル銀貨があったということです。その銀貨を持ってきて見せなさい。彼らは持ってきた。そこでイエスは彼らに言われた。これは誰の肖像ですか、誰の名ですか。彼らはカイザルのですと言った。その銀貨にはローマの皇帝が刻印されていました。これは誰のだ、誰の通貨を使ってあなたは生活している、誰の通貨であなたはここで生きているんだ、物を買いまた売りしているんだ。彼らは認めます。 カイザルのです。ならばカイザルのものはカイザルに返しなさい、そして神のものは神に返しなさい。彼らはイエスに驚嘆した。イエス様を落とし込めようとしている人たちのまず計り事が先にあります。イエス様を信じようとしない、その思いが先にあるんです。それにイエス様は付き合われません。神様からいただいた知恵でそれをバッサリやってしまいます。何を言ってるんだと、すべてのこと肯定さえも神の御手のうちにあるんだ、だからこの地上に起こることすべてのこと神の出来事として受け入れようとおっしゃっています。ではそのまま従え、そうではないんです。その時その時に何が神の御旨かを聞いていく、それがとても大事です。それをイエス様は私たちに語っておられるんだと思います。病気になった時私たちは何をするか、一番に皆さん何するでしょうか。病院行きますか、それともお祈りしますか。私の知り合いに病院には一度も行ったことがないという方がいらっしゃいました。もう祈って全部癒された、それは素晴らしいと思いますね。病院にすぐ行く人もいました。すぐ薬を飲む人もいました。私は胃腸が弱かったのでセイロガンをいつも飲んでましたね。そういう意味では信仰ないのかもしれないですけれども、セイロガンに助けてもらいました。セイロガンは神様が人間を通して作ってくれたものだと信じます。その一つ一つのことにおいて神様をいつも崇める。人間を働かせて医者を用いる神様を崇める。人間を用いて商業を導いてくださっている神様を崇める。パウロはこう言いました。すべての指導者たちのために祈りなさい。アメリカの大統領、日本の首相、そのために祈れ。自分たちのグループの代表のため祈りなさい。迫害されたらどうするか。戦えではないです。迫害する者のために祈れとおっしゃいました。祈ることはとても大事なことです。商業においても、仕事においても、人間関係においても、健康のことにおいても、祈ることはとても大事です。それですぐ答えが来るか、答えが来ないことがたくさんあります。たくさんあります。だから私たちは、また聖書の中に出てくる人たちは、隣の人と相談しました。義するものが多ければ、神の御旨はなると聖書に書かれています。相談する人が多ければ、神様の御旨はなるんだ。一生懸命祈って断食して祈って神様からバーンと答えもらう、そんなこともありますけれども、それはいつもではないんです。聖書が言っているのは、一緒に生きている人たちといろいろ語り合いなさい。時には議論も必要でしょう。そして私たちは七転八倒しながら歩いていくんです。それを神様は良しとされました。イエス様もここで言われたのは、まず神を疑うことをせず、どんな問題においても神に信頼し、その問題をあなたの方法で聞き、また相談しながら生きなさい、祈りなさい、そして答えを受けなさい。それがイエス・キリストのメッセージだと信じます。私たちこのニューヨーク日本語教会は今日後で懇談会を開きます。街道が売られ、そして私たちは借りる立場になり、今だいぶ落ち着いてきましたけれども、いろんな波の中にあります。たくさんの方が日本へ帰られました。また私たちの大切な役員のお一人が脳梗塞を患うということも起こりました。なんでこんなことが続けてと思うようなことが起こるんですが、私一人だったら決して一歩も動けません。でも皆さんが一緒なので、一歩ずつ一歩ずつ確かめながら進みます。きっとそこに神様の御旨がある。内藤正治兄弟を病院に訪ねますと、その度に何か嬉しいことがありました。そこに神様がおられることを体験させられました。今日はまさかご本人にお会いできるとは思いませんでしたけれども、神様はそんな導きも与えてくださいました。語り合っていきましょう。 一人では信仰の道を歩めません。語り合って、そして相手を否定することなく、今日の長老たちのように最初から否定するんではなくて、どこから聞こえるかわからない、石ころからでも聞こえる神の声を聞くために、私たちは聞き耳を立て合っていきたいと思うのです。お祈りをします。全能の主なる神様、イエス様のことを信じる気のないやつがいっぱい集まってイエス様をやり込めようとしました。でもイエス様はあなたからいただいた知恵でやり込めてしまわれました。偶の根も出ないようにしてしまわれました。主よ、一方で私たちがどう歩いていいのか分からずにジタバタしているとき、確かな見てで導いてくれます。ペテロはあなたのところに水の上歩いていけると思いました。水の上歩いていきました。すごいことが起こったんですけれども、すぐに波が怖くなって、風が怖くなって、ドボンと沈んでしまいました。あなたはすぐに、信仰のないものよと言って手をしっかり捉えてあげてくれました。主よ、私たちは沈みます。でもあなたが必ず助けてくれます。自分で歩けると思っても絶対無理。私たちの人生はあなたと一緒、私たちの兄弟姉妹と一緒でなければ歩んでいけません。どうぞへりくだる一人一人でありますように。そして弱い私たちはあなたが力強く導いてくださいますように。感謝して主イエスキリストの御名によってお祈りします。アメン。